From the conference center at Temple. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第186回年次総大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイディング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松地聖徒イエスキリスト教会第186回年次総大会の日曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の皆さんを心から歓迎し祝福いたします。今朝この部会に出席している教会の中央幹部と中央役員の皆さんに感謝します。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガン伴奏はアンドリュー・アンズワースとクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が美しくシオンよ盾を歌いました。これから聖歌隊が夜明けだ朝焼けだを歌います。開会のお祈りは70人のアンソニー・ D ・パーキンズ長老です。お祈りの後聖歌隊が主の計画に従うを歌います。
Our Father who art in heaven, we are grateful
to be here this day. We are grateful for the restoration of the gospel. We are grateful for the restoration of the gospel.あなた様とまた御子がジョセフ・スミスに現れて、そして福音がまた真剣の鍵が回復されたこと、真理が回復され、モルモン書が与えられ、主の贖いを知ることができることに感謝いたします。世界中で集っている一人一人が神の言葉をよく聞くことができるように、モンソン大官庁を強めてくださいますようお祈りいたします。私たちの心が変わり、悪を行う望みを持つことなく良いことを行い続けることができますように、試練に合っている人々、また疑問を持っている人々、彼らに祈りの答えが与えられますように、私たちに完全な希望の輝きが与えられますように、これらのことをイエス・キリストの御名よりお祈りいたします。アーメン。
これから私たちの預言者トーマス・ S ・モンソン大官庁からお話を聞く特権に預かります。モンソン大官庁のお話に続いて、聖歌隊が心の中に光を持てばを歌います。その後、中央若い女性会長のボニー・ L ・オスカーソン姉妹からお話を聞けることを嬉しく思います。オスカーソン姉妹の後、 管理ビショップリックの W. クリストファー・ワデルビショップがお話しします。モーソン大館長。
Brothers and sisters, before I begin my formal message today,
兄弟姉妹の皆さん、今日の公式メッセージをお伝えする前に、4つの新しい神殿について発表したいと思います。これから数年のうちに次の場所に建設されます。エクアドルのキト、ジンバブエのハラレ、ブラジルのベレン、そしてペルーのリマに第二の神殿が建てられます。私が十二使徒定員会の一員となった1963年には、教会全体で儀式が行われていた神殿は12でした。2週間前にプロポシティセンター神殿の創建があり、現在儀式が行われている神殿は全世界で150です。これらの聖なる宮で受ける祝福を私たちはどれほど感謝していることでしょう。さて、兄弟姉妹の皆さん、私が考えていることを今朝少しお伝えする機会があることに感謝を述べたいと思います。私は最近、選択について考えています。小さな蝶つがいが歴史の扉を開くと言いますが、人生も同じです。自分の選択が行く末を決めるのです。私たちは前世からこの死すべき世に選択の自由という賜物を携えてやってきました。私たちの目標は日の境の栄光を得ることであり、自分の取る選択が大部分その目標を達成できるか否かを決めるのです。皆さんのほとんどがルイス・キャロルの名作不思議の国のアリスをよく知っています。アリスが分かれ道に差し掛かると道はそれぞれ反対方向に伸びていました。どちらの道を行こうかと考えていると、チェシャニコに会い、アリスはチェシャニコに尋ねます。私はどっちの道を行けばいいの？猫は答えます。それはお前がどこに行きたいかによるね。自分の行きたい場所が分からなければ、どっちの道を行っても大した違いはないさ。アリスと違い、私たちは行き先を知っており、どちらへ行くかがとても重要なのです。この世で進む道が次の世における目的地に通じているからです。私たちが自分の中に力強い信仰を築き上げる選択ができますように。それは敵対する者の計画に対する最も効果的な防御手段となる信仰、私たちを支え正しい選択をする望みを強めてくれるような本物の信仰です。それがなければ先へ進めませんが、それがあれば目標を達成できます。賢明な選択をすることは必要不可欠ですが、時に人は愚かな選択をすることがあります。救い主から与えられた悔い改めの賜物によって進路を修正し、私たちが求めるあの日の境の栄光に通じる道に戻ることができるのです。世間に迎合しない勇気を持ち続けることができますように。安易な悪ではなく困難な善をいつも選べますように。日々の生活の中で下す決断について、これを選択するかあれを選択するか考えるとき、キリストを選ぶなら正しい選択をしたことになります。いつもそうできますように心からへりくだり祈ります。主なる救い主イエス・キリストの御名により、アーメン。
Song. On March 30th, just one year ago, little two-year-old...
ユタ州アメリカンフォークに住む2歳のイーサン・カーネセッカは、肺炎に加え、肺に水が溜まっていたために入院することとなりました。2日後、病状が非常に悪化したイーサンは、ソルトレークシティにあるプライマリー・チルドレン病院にヘリコプターで移送されなければなりませんでした。息子を心配する母親のミシェルはフロントシートに同乗することを許され、ヘリコプターにいるスタッフと会話ができるようにヘッドホンを渡されました。医師たちが病気の幼い息子を助けようと処置を行う様子が聞こえ、自身も小児科の看護師であったミシェルはイーサンの容体が深刻だとよく分かっていました。このような危機的状況にありながら、ミシェルは自分がユタ州ドレーパー神殿の真上を飛んでいることに気づきました。空から盆地を見下ろすと、ジョーダンリバー神殿とオーカーマウン神殿神殿も見え、遠くにはソルトレーク神殿まで見えます。するとミシェルの心にこんな問いが浮かびました。私は信じているのだろうか、それとも信じていないのだろうか。彼女はこう話しています。私は初等教会や若い女性で神殿の祝福、また家族が永遠であることを学んできました。伝道に出てメキシコの善良な人々に家族に関するメッセージを伝えましたし、神殿で伴侶とのこの世と永遠にわたる結び固めも受けました。若い女性の指導者として家族に関するレッスンを教え、家庭の夕べでは永遠の家族について子どもたちに話してきました。知ってはいましたが、果たして私は信じていたのでしょうか。そんな問いが浮かぶのとほぼ同時に答えが来ました。御霊が私の心と思いに確認を与えてくれました。私はすでに信じていたのです。その瞬間、私は心を注ぎ出して天父に祈り、家族が確かに永遠であるという知識と信仰があることを感謝しました。すべてを可能にしてくださった御子イエス・キリストについて感謝しました。また息子がいることに感謝し、もし天父が幼いイーサンを天の家に迎えようとしておられるのなら、それを受け入れると御父に誓いました。 天の父を心から信頼し、イーサンに再び会えると確信していました。危機にあったその時、福音が真実であるという知識と同時に、その信仰を持っていたことへの感謝が溢れました。平安があったのです。イーサンは専門医師の治療を受けながら数週間入院しました。治療に加え、愛する人々の祈り、断食、信仰があったおかげで、イーサンは退院して家族の元に戻ることができ、今では元気に過ごしています。このことはミシェルの人生を決定づけ、彼女は生涯を通じて教えられてきたことが単なる言葉以上のものであり、実際に真実であるという確信を得ました。私たちは時々末日聖徒イエスキリスト教会の会員として得ている祝福にあまりにも慣れてしまい、主の誠の教会の弟子であるその奇跡と素晴らしさを十分理解せずにいることはないでしょうか。この世で受けられる最も偉大な賜物に対して、その真の価値を理解しているでしょうか。救い主はこう教えられました。私の戒めを守り最後まで耐え忍ぶならば、あなたは永遠の命を得るであろう。この賜物は神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。私たちはこの教会が日曜日に通い、良い人になる方法を学ぶのに適した単なる場所以上のものであると信じています。教会は単に道徳的な人たちと交流できるキリスト教の素敵な社交クラブでもないし、福音は子供を責任感ある良い人に育てるための素晴らしいアイデア集でもありません。末日聖徒イエスキリスト教会はそれらをはるかに超えたものです。教会の発するこの重要な宣言について少し考えてみてください。私たちはイエス・キリストが地上において設立されたのと同じ教会が、神が召された預言者によって現代に再び回復されたこと、また古代の使徒と同じように教会の指導者が神権と呼ばれる神の名によって行動するための力と権能を持っていると信じています。私たちは回復されたこの権能を通してバプテスマなどの救いの儀式を受けることができ、人を清め精錬する精霊の賜物を常に伴侶とする喜びを享受できると宣言しています。教会には神権の鍵を通してこの教会を導き管理する使徒や預言者がおり、これらの預言者を通して神がその子どもたちに語られると信じています。私たちはまたこの神経の力によって制約を交わし、聖なる神殿で儀式を受けることができ、そうしていつの日か神のもとに帰り永遠に共に住めると信じています。神経の力があるからこそ、神殿において夫婦が新しくかつ永遠の結婚の制約に入るとき、家族は永遠に結ばれるのです。救いに不可欠なこれらの儀式は私たちだけでなく、現世でそれらを受ける機会のなかった先祖のためにもあると信じています。同じ聖なる神殿の中で先祖の水代わりとして御儀式を行うことができるのです。私たちは預言者と神の力を通して聖書の他に聖典を受けており、それが聖書と同じくイエス・キリストが世の救い主であられると証しするものだと信じています。私たちは末日聖徒イエス・キリスト教会が神の王国であり、地上における唯一まことの教会であると宣言しています。イエス・キリスト教会と呼ばれているのは主がこの教会の頭であられるからです。主の贖いの犠牲によりこれらすべての祝福が得られるのです。このような際立った特徴は地上の他のどの組織や場所にも見ることはできません。他の宗教や教会は善なるものであっても、末日聖徒イエス・キリスト教会のように救いに関わる儀式を提供するための権能を持ってはいません。私たちはこれらのことを知っていますが、信じているでしょうか。もしこれらが真実であるなら、私たちは希望と助けをもたらす世界で最も大いなるメッセージを持っていることになります。信じることは私たちと愛する人々にとって永遠に関わる重要なことなのです。信じるには福音を頭ではなく心に刻む必要があります。 そう期待されているから、あるいは生まれた育った文化や習慣だからといって単に福音に沿った生活をすることもできます。おそらく次のベンジャミン王の感動的な説教を聞いた時の民の気持ちを味わったことのない人もいるかもしれません。すると民は皆声を合わせて叫んだ。その通り、私たちは王が私たちに語ってくださった言葉をすべて信じています。また全能の主の御霊のおかげで、私たちは王の言葉が確かで真実であることを知っています。御霊は私たちが悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つように、私たちの中に、すなわち私たちの心の中に大きな変化を生じさせてくださいました。私たちは神を喜ばせたいという望みを持てるよう熱心に努めなければなりません。真の改心とは時間を要するプロセスであり、進んで信仰を行使する意思が必要です。改心はインターネットではなく聖文を調べるときに起きます。神の戒めに従順であるとき、周りの人々に仕えるときに起きます。熱心な祈り、定期的な神殿参入、神から与えられた責任を忠実に果たすときにもです。継続と日々の努力を必要とするのです。私は今日教会の青少年が直面する最大の試練は何ですかとよく聞かれます。私は青少年の生活において常に存在する大きくて広々とした建物の影響だと思うと答えます。モルモン書がとりわけ現代のために書かれたのであれば、リーハイが見た次元に出てくる大きくて広々とした建物から指差しあざける人々が与える影響を見過ごすわけにはいきません。私にとって最も胸が痛む箇所は、暗黒の霧の中、細くて狭い道を無事進み、鉄の棒にしがみつき、目的地にたどり着いて、命の木の清らかで美味しい実を味わい始めた人々について書かれているところです。聖典には大きくて広々とした建物の中にいる華やかに衣装を身にまとった人々が、その木のところまでやってきて、その実を食べている人々を指さしあざきり笑っている様子であった。それでその木のところまでやってきた人々は、その実を味わった後にあの人々にあざかり笑われたので恥ずかしく思い、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまったとあります。この聖句はイエス・キリストの福音を手にしている私たちのことを表しています。福音の中で生まれ育った人も、暗黒の霧の中を切り抜けて福音を見出した人も、この実を味わいました。これは非常に尊く、他のあらゆる実よりも好ましいものであり、神のあらゆる賜物の中で最も大いなる永遠の命をもたらす可能性を秘めているのです。私たちにはこの実を味わい続ければよいのであり、私たちの信仰をからかう人や疑いを締め切る人、教会の指導者や教義の荒下げすをする人々を気に留めないようにしなければなりません。私たちは毎日疑いではなく信仰を選んでいくのです。エムラセル・パラード長老は、船から離れず救命胴衣を着用し、両手で捕まるように強く勧めています。主の誠の教会の会員として、私たちはすでに船に乗っています。人生の試練を安全に切り抜けるための慰めや助け、導きを世のさまざまな哲学に求める必要はありません。すでに手にしているからです。危機のただ中にあっても、イーサンの母親は信じていると確信を持っていました。私たちもそうできます。主の王国の会員であることは、計り知れない価値の賜物であることを証します。従順で忠実な人々のために主が用意しておられる祝福と平安は、人知をはるかにしのぐものであることを証します。これらの証をイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
数年前、娘夫婦が初等教会の5人の4歳の元気な男の子のクラスを2人で教える召しを受けました。教師として責任を受けた娘と、その補助として責任を受けた義理の息子は、時々混乱した状態になっても落ち着いた雰囲気を保ち、子どもたちに福音の原則を教えるために最善を尽くしました。特に大変な状況だったある日のクラスで、義理の息子は一人のエネルギッシュな男の子に何度か注意した後、その4歳の子供を教室の外に連れ出しました。部屋の外で振る舞いのことと両親を探す必要があることを伝えようとすると、 その男の子は義理の息子が話そうとするのを遮って手を挙げ、思い入れたっぷりにこう言い放ったのです。時々ね、イエス様について考えるのがちょっと難しくなるの。人生の旅路において目指す目的地がどんなに栄光に満ちていても、その旅がどんなにワクワクしたものだとしても、私たちは途中で試練や悲しみを経験します。ジョセフ・B・ワースリン長老はこう教えています。悲しみはいずれ全ての人にやってきます。皆いつかは悲しみを経験しなければなりません。免除される人はいないのです。賢明な主は全ての人に幸いや悲しみを経験させられるのです。しかしながら、この旅路を平安に歩めるかどうかは、私たちの場合もその大部分がイエスについて考えるのが難しい時があるかどうかにかかってきます。精神の平安、良心の安らぎ、胸の内の平穏は、試練や悲しみや心の痛みを避ける能力によって決まるのではありません。心から願い求めたとしても、すべての嵐が進路を変えてくれるわけではなく、あらゆる病が癒されるわけでもありません。また私たちは預言者、聖賢者、啓示者によって教えられたすべての教義、原則、実践を完全に理解できないかもしれません。しかし私たちにはある条件に基づいて平安が約束されています。ヨハネによる福音書の中で、救い主はこの世の苦難にあっても私たちは元気を出し希望を持つことができ、恐れる必要はないと教えておられます。私にあって平安を得るためであると主が言われたからです。イエス・キリストを信じる信仰と主の贖いの犠牲は、今も永遠にわたっても福音の第一原則であり、この世において平和を、また来るべき世において永遠の命に対する望みを持つための土台です。人生の日々のチャレンジの中で平安を求める助けとなるよう、私たちの思いを救い主に向けるためのシンプルな規範が与えられています。主は言われました。私に学び、私の言葉を聞きなさい。私の御霊の柔和な道を歩みなさい。そうすればあなたは私によって平安を得るであろう。私はイエス・キリストである。イザヤ書にこうあります。多くの民は来て言う、さあ我々は主の山に登り、ヤコブの家へ行こう。彼はその道を我々に教えられる。我々はその道に歩もう。世界各地にますます多くの神殿が建てられている今、私たちはイエス・キリストと御父の計画におけるこの世界の創造主、救い主、贖い主、平安の源としてのイエス・キリストの役割について学ぶことができます。モンソン大官庁はこのように教えています。世の中はそこで生活するには問題あふれる難しい場所となりかねません。神の宮を訪れるとき、そこで交わした制約を思い起こすとき、あらゆる試練に耐え誘惑を克服する力を得ます。神殿は平和を見出す聖なる場所です。ステーク大会の割り当てを受けて南アメリカで奉仕していたときに、幼い息子を亡くしたばかりの悲嘆に暮れる夫婦に会いました。大会期間中のある面接で、ツミリ兄弟と初めて会い、息子を亡くしたことを知りました。彼は息子の死を悲しく思うだけでなく、二度と彼に会えないと思うと胸が張り裂けそうになると話してくれました。まだ教会に入って間もない二人は、息子が生まれる前にお金を貯めて一度神殿に行き、夫婦でまた二人の娘と結び方も受けたそうです。その後再び神殿に行くためにお金を貯めてきたけれども、幼い息子を同じように結び固めるために神殿を連れて行くことはできなかったと言いました。何か誤解があることに気づいた私は、もしも忠実であるなら必ず息子に再び会えることを説明しました。なぜなら彼と妻たちと妻と娘たちを結んだ結び固めの儀式は、制約の子として生まれた息子をも同様に結び固めるからです。驚いた彼は、それは本当に真実かと尋ねたので、確かにその通りであると伝えました。すると彼は、息子が亡くなってから2週間慰めを得られずにいる、妻と話してもらえないかと言いました。大会後の日曜日の午後、私はツミリ姉妹と会って、彼女にもこの栄光ある競技を説明しました。息子を亡くした悲しみはまだ癒えないものの、一筋の希望を見出した彼女は涙ながらにこう尋ねました。本当にもう一度この腕に息子を抱きしめることができるのですか？ 息子は永遠に私のものなのですか。私は彼女が誓約を守り続けるなら、神殿で受ける結び固めの力はイエス・キリストの権能によって効力を保ち、確かに再び息子と一緒になり、その腕に抱くことを可能にしてくれると受け合いました。スミリ姉妹は息子の死を嘆き悲しみながらも、感謝の涙と平安に包まれて集会を後にしました。私たちの救い主、贖い主によって可能になった神殿の聖なる儀式のおかげです。神殿に参入するたびに、聞き、行い、語るすべて、参加するすべての儀式、交わすすべての誓約において、私たちはイエス・キリストへ導かれています。主の御言葉を聞き、主の模範から学ぶとき、私たちは平安を感じます。ヒンクレ大官庁は教えています。主の宮に入り、そこで主の御霊を感じ、主と交わってください。そうすれば他のどこでも見出せないような平安が得られることでしょう。私の言葉を聞きなさい。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。アダムの時代から現代の預言者であるトーマス・スペンサー・モンソン大官庁の時代に至るまで、主は権能を持った主の代理人を通して語ってこられました。主の預言者を通して伝えられた主の御言葉を聞き、従うことを選ぶ人は安全と平安を見出すでしょう。モルモン書の中には、預言者の勧告に従うことや預言者を支持することの大切さを示す数々の模範が書かれています。その一つに、第一ニーファイ8章のリーハイの見た命の木の次元から学ぶ教訓があります。大きく広々とした建物がこれほど多くの人でにぎわい、大きく開かれた窓から聞こえてくる喧騒がこれほど人々を誤った方向に導き、あざけり惑わす時代は現代において他にないでしょう。この箇所から2種類の人々と、建物の中から聞こえる叫び声に対する人々の対応が読み取れます。26節からはこう書いてあります。それで私も周りを見回すと、水の流れている川の向こう側に一つの大きく広々とした建物が見えた。その建物は人々でいっぱいであった。そして彼らはやってきて、その実を食べている人々を指差し、あざけり笑っている様子であった。それで人々はその実を味わった後に、あの人々にあざけり笑われたので恥ずかしく思い、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまった。33節には、建物の中から聞こえる冷やかしやあざけりに対して異なる反応した人について書かれています。リーハイは、建物の中の人々は私が他にその実を食べていた人を指差しあざけり笑った、しかし私たちは彼らのことを気に留めなかったと説明しています。恥ずかしく思って道を踏み外して姿が見えなくなってしまった人々と、建物から聞こえるあざけりに耳を貸さず預言者と共にいた人々の大きな違いは、次の2つの表現に表されています。一つ目はその実を味わった後にであり、二つ目はその実を食べていた人々です。最初の人々は木のところにたどり着き、預言者と共にしばらくそこにいましたが、実を味わっただけでした。実を食べ続けることはせず、建物から聞こえるあざけりに惑わされ、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまいました。実を味わっただけでさまよってしまった人々とは対照的に、実を食べ続けた人がいました。彼らは建物から聞こえる喧騒を無視し、預言者のそばに立ち、安全と平安があることを喜びとしました。主と主のしぼみに対する私たちの決意はパートタイムの決意ではありません。そのようなことをすれば、私たちの平安を打ち壊そうとする人々のなすがままになってしまいます。主の権能を持つしもべを通して主の御言葉を聞くとき、聖なる場所に立って動かされることはないのです。敵対者は答えのように見える偽りの解決策を示しますが、実際は私たちが求める平安から私たちをむしろ引き離します。正当性があり安全なように見えても、大きく広々とした建物と同じように最終的には崩れ、その中で平安を求めるすべての人を滅ぼすのです。真理は初等教会の歌、戒めを守る人をの英語の歌詞に簡潔に示されています。預言者の言葉を、戒めを守りなさい、そこに安全と平安があります。御霊の柔和の道を歩みなさい。私たちが道からどれほど遠くに離れてさまよったとしても、戻ってきて共に歩むように救い主は私たちを招いておられます。このイエス・キリストと共に歩むようにという招きは、ゲツセマネまで、カルバリの丘まで、そして園の墓まで、主と共にいるようにという招きです。主の偉大な贖いの犠牲を認め、生活に取り入れるようにという招きです。主の御腕は無限にも個人にも及びます。 また悔い改めて主の清めの力を利用し、主が愛を持って述べられた腕にしっかりとつかまりなさいという招きです。そして平安であるようにとの招きです。私たちは皆、人生のある時期、罪や背き、関連した苦しみや心の痛みを感じたことがあります。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにないからです。しかしながら、私たちの罪は火のようであっても、イエス・キリストの贖罪を私たちに当てはめ、心からの悔い改めを通して主と共に歩むなら、雪のように白くなり、罪悪感で打ちひしがれていても平安を得るのです。青年アルマは主の天使の訪れを受けたとき、自分の罪に直面せざるを得なくなりました。彼は自分の経験を次の言葉で表現しています。私は極めてひどい苦しみを受け、自分のすべての罪に責め苛まれた。私は自分が神に逆らってきたことと、神の聖なる戒めを守って いなかったことを知ったのである。彼の罪が非常に重かったため、この苦悩の中でこう続けています。かつて父がイエス・キリストというお方の来臨について民に予言するのを聞いたことを思い出した。イエス・キリストは神の御子であり、世の罪を贖うために来られるというのである。私は心の中で、お、神の御子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。主イエス・キリストに憐れみを叫び求めるまでは決して罪の許しを受けなかった。しかし見よ、主に叫びを求めたところ、自分の霊に安息を得た。私たちもアルマのようにイエス・キリストと共に歩み、罪を悔い改め、生活に主の癒しの力を取り入れるとき、霊に安息を得ることができるでしょう。私たちがすべて求める平安を得るには、望み以上のものが必要です。主に学び、主の御言葉を聞き、そして主と共に歩むことが求められます。私たちは周りで起こるすべてのことをコントロールする能力はないかもしれませんが、主が用意してくださった平安を得るための規範をどう生かすかはコントロールできます。その規範はイエスについてしばしば考えられるようにしてくれます。イエス・キリストが道であり、真理であり、命であられること、そして主を通してのみこの世で真の平和を得、来たるべき世で永遠の命を得られることを明かします。イエス・キリストの名によって、アーメン。
指揮者の合図によって、聖歌隊と全員で立って賛美歌喜べ主を歌います。歌の後、十二使徒定員会のD・トッド・クリストファーソン長老、クエンティン・L・クック長老からお話を聞きます。それから聖歌隊が聖徒ら進めを歌います。
This is the 186th annual
General... 末日聖徒イエス・キリスト教会第186回年次総大会の模様をお届けしています。
I speak today of fathers.
今日私は父親についてお話しします。父親は神の幸福の計画においていなくてはならない存在です。その召しを十分に果たそうと努めている人々に励ましの言葉をかけたいと思います。私は今日は簡潔に夫そして父親という男性の最も重要な役割について男性が行うことのできる有益な働きに焦点を当てます。父親不在のアメリカという本にこう書かれています。今日のアメリカ社会における父親像は根本的に分割され対極的です。父親の記憶がない人や父親から裏切られた人もいれば父親の重要性を無視したり軽視したりする人もいます。どうにかしたいと多くの人が望んでいるにもかかわらず自分たちの社会はそれを変える意思も力もないと信じています。教会として私たちは父親を信頼しています。家族を最優先にする男性が理想であると信じています。次のことも信じています。神の計画により父親は愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりません。また生活必需品を提供し家族を守るという責任を負っています。父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。父親は特有かつかけがえのない存在であると私たちは信じています。父親としての有益な役割を社会的な面から見る人もいます。それは子供に対する責任を負い善良な市民となって他の人の必要に気を配るようにし母親による子供の養育を父親による養育で補完することです。要するに男性にとって重要なのは父親であること、子供にとっては父親がいること、社会にとっては父親を生み出すことです。これらは確かに真実であり大切ですが父親の務めは社会的観念や進化の産物をはるかに超えたものです。父親の役割はその起源が神にあって天の御父から始まりこの死すべき世においては父祖アダムから始まります。父親を完全かつ神聖な言葉で表現すると天の御父です。御父の特質また属性として豊かな慈しみと完全な愛があります。御父の御業と栄光はご自分の子供たちに成長と幸福永遠の命をもたらすことです。この世における父親たちは高いところにおられるお方とは比較になりませんが最善を尽くしています。男性は父親になると自分の弱さや改善すべき点が明らかになります。父親の務めは犠牲を要しますが比類ない充足感実に喜びの源です。ここでも究極の模範は天の御父です。御父はご自分の霊の子供である私たちを深く愛しておられ私たちの救いと生栄のために一人子を与えてくださいました。イエスはこう言われました。人がその友のために自分の命を捨てることこれよりも大きな愛はない。父親は家族に仕え家族を支える務めを果たしながら日々自分の命を捧げてその愛を示します。父親として最も重要な務めは自分の子供たちの心を天の御父に向けさせることでしょう。日々の生活の中で神に忠実であるとはどういうことかを父親が模範と言葉によって示すことができればその父親は子供たちにこの世における平安と来たるべき世における永遠の命の鍵を与えたことになります。聖文を子供に読み聞かせまた一緒に読む父親は主の声を子供に知らせているのです。聖文では子供を教える親の責任が繰り返し強調されています。さらにまたシオンにおいてまたは組織されているいずれかのステークにおいて子供を持つ両親がいて8歳の時に悔い改め生ける神の子キリストを信じる信仰およびバプテスマと安心による聖霊の賜物の教義を理解するように彼らを教えなければ罪はその両親の頭にある。また彼らはその子供たちに祈ることと主の前をまっすぐに歩むことも教えなければならない。1833年に主は 大官長会のジョセフ・スミスたちを叱責されました。子供たちを教える義務に十分な注意を払わなかったからです。あなたは戒めに従ってあなたの子供たちに光と真理を教えてこなかった。そのためにあの邪悪な者は今もなおあなたを支配する力を持っている。あなたが苦難を受けてきた原因はこれである。父親はそれぞれの世代に改めて神の律法と御業について教えなければなりません。詩篇作者はこう述べています。主は証をヤコブのうちに立て、掟をイスラエルのうちに定めて、その子孫に教えべきことを我らの先祖たちに命じられた。これは次の世に生まれる子孫がこれを知り、自ら起こって、また子孫にこれを伝え、彼らをして神に望みを置き、神の御業を忘れず、その戒めを守らせるためである。確かに福音を教えることは父親と母親が共に担う義務ですが、父親が率先してそれを優先するよう主が父親に期待しておられることは明らかです。気軽に話し合ったり一緒に遊んだり耳を傾けたりすることは大切な教える手段であることを覚えておいてください。子供を育てる助けをするように主は父親に期待しておられます。そして子供は模範を欲しており必要としています。私自身は模範的な父親に恵まれました。思い起こせば私が12歳くらいの少年だった時、父は町の市議会議員の候補になりました。私は父に頼まれて町の人々にチラシを配り投票するようにお願いしました。チラシを受け取ってくれた大人の多くが、父は善良なまた誠実な人だから投票すると言ってくれました。少年の私の胸は父を誇らしく思う気持ちでいっぱいになりました。私は自信を持ち父の足跡に従いたいと思いました。父は完全ではありません。完全な人はいません。しかし正直で善良であり、息子にとって憧れの模範でした。子供をしつけ正すことは教えることの一部です。パウロがこう述べました。主は愛する者を訓練される。しかししつける際に父親は虐待に近い行為でさえないように特別な注意を払わなければなりません。虐待は決して正当化されません。子供を正すときその動機は愛であり、聖なる御霊の導きを受ける必要があります。聖霊に感じたときはそのときに厳しく責めなさい。そしてその後あなたの責めた人があなたを敵視しないためにその人に一層の愛を示しなさい。それはあなたの誠実が死の縄目よりも強いことをその人が知るためである。御心にかなうしつけの方式は罰を与えるのではなく自制できるように愛する者を助けることなのです。主はすべての子供たちは成人になるまでその親に扶養を求める権利があると言われました。一家の稼ぎ手として生活費を稼ぐことは聖なる務めです。家族を養うためには通常家族を離れて働くことが要求されますが、これは父親の務めを果たさないということではありません。それは良い父親であることの本質なのです。仕事と家族は重なっている領域があります。だからといって仕事のために家族をないがしろにすることは正当化できませんし、反対に一生懸命に働かずにこの父親としての責任を他人に押し付けることを正当化することもできません。ベニヤミン王の言葉にこうあります。またあなた方は自分の子供たちが飢えていたり着るものがなかったりするのを放ってはおかないであろう。あなた方は子供たちが神の律法に背くのも互いに戦うのも争い合うのも放ってはおかないであろう。むしろあなた方は彼らに真理の道を真面目に歩むように教えるであろう。私たちは家族を養うのに十分な方法と手段を見出せない男性の苦しみを理解しています。最善を尽くしているのにもかかわらず一時的に父親としての全ての責任や役割を果たせない人は恥じることはありません。心身の障害や死別、その他の様々な状況で個々に修正しなければならないことがあるかもしれません。子供の母親を愛することとその愛を示すことは父親が子供のためにできる2つの最善のことです。それによって子供の家族生活と 安全の基盤となる夫婦の絆を確かなものとし強めることができます。一人親や養父や義父である男性もいます。彼らの多くがしばしば困難に伴う役割に取り組み最善を尽くしています。愛と忍耐を示し、個人と家族の必要を満たすために自らを犠牲にして行えることを全て行っている人々に敬意を表します。注目すべきことに、神ご自身も一人子を養父に託されました。残念なことに、死別や責任放棄、離婚などにより父親のいない家庭で生活している子どもたちがいます。父親がいたとしても子どもと関わりを持たなかったり、無関心あるいは非協力的ということがあるかもしれません。すべての父親の皆さんに一層の努力をし、さらに良い父親になるようお願いします。メディアに関わる人々には、妻を心から愛し理性的に子どもたちを導く献身的で有能な父親をこれまで以上に描写するようお願いしたいです。困難な状況にある家庭の子どもたちにお伝えします。そのような状況で皆さんの価値が損なわれるわけではありません。信念は時に主からの信頼の表れでもあるのです。主は直接あるいは他の人を通して皆さんが直面している事柄に対処できるように助けてくださいます。皆さんは家族について神が定められた御心にかなう方式が具現化し、皆さんの後のすべての世代に祝福をもたらす、そのような家族の最初の世代になることができます。若い男性に申し上げます。いずれ担うことになる家族の養い手、守り手としての役割を認識し、学校で勤勉に学び、高等教育を受ける計画を立てることによって今から備えをしてください。大学であろうと、専門学校や職業訓練などのプログラムであろうと、教育は将来必要となる技術や能力を身につける鍵です。子どもを含めあらゆる年齢の人々と関わる機会を活用し、健全で実りある人間関係を築く方法を学んでください。それは通常メッセージを送る技術を学ぶだけでなく、人々と面と向かって話をし、時々一緒に何かを行うことを意味しています。男性として将来皆さんの結婚生活や子供たちに清さをもたらすことができるような生活をしてください。若い世代に申し上げます。自分自身の父親を良い、より良い、最も良いの基準でどのように評価するとしても、自分の生き方によって父親と母親を敬うと決意してください。ヨハネが述べているように、父親の切なる思いを心に留めてください。私の子供たちが真理の内を歩いていることを聞くこと以上に大きな喜びはない。皆さんの義は父親にとっての最高の栄誉です。私の兄弟であるこの教会の父親たちに申し上げます。皆さんがもっと完全な父親になりたいと、ね、思っていることを私は知っています。私もそうです。それでも限界があっても前進しましょう。第一に他の人々の幸福を考えましょう。確かに私たちには不十分な点がありますが、天の御父は私たちを強め、小さな働きが実を結ぶようにしてくださいます。私は何年か前のニューエラに掲載された話に心を鼓舞されました。次のような話です。私が若い頃、家族は寝室が一つしかないアパートの2階に住んでいました。私は今のソファーをベッド代わりにしていました。製鉄所で働く父は毎朝とても早い時間に家を出ていました。毎朝父は私の毛布をかけ直し、少し立ち止まりました。父がソファーの脇に立って私を見つめているのを私は時に感じていました。目が覚めて父がいると恥ずかしかったので寝たふりをしました。父がソファーの脇に立って思いと力と精神のすべてを注いで私のために祈ってくれているのに気がつきました。毎朝父はその日が私にとって良い一日となるように、安全に過ごせるように、また将来に備えて何かを学び取れるようにと祈ってくれました。また夕方までそばにいてあげられないからと、その日私と接する教師や友人のためにも祈ってくれました。最初は毎朝父が私のために祈りを捧げることの意味がよく分かりませんでした。しかし年を重ねるにつれて父の愛を感じ、父が私に関心を示してくれていたことが分かるようになりました。 それから何年か経ち、結婚して子供ができると、私も眠っている子供たちの部屋に入って彼らのために祈るようになりました。この頃になってようやく父がどのような思いで私を見守ってくれていたのか、はっきりと理解できたのでした。アルマは息子にこう明かししました。見よ、あなたに言う、キリストはご自分の民に救いの喜びを、訪れを告げ知らせるために来られる。さて我が子よ、あなたが召された務めは、この民にこの喜びの訪れを告げ知らせて、彼らの心を備えること、いや、この民が、この子孫の心を備えて、キリストの来臨の時に、御言葉を聞けるようにすることであった。それが今日の父親の務めです。神が父親を祝福し、それを可能にしてくださいますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
この時満ちる真剣時代における主の救い主の計画は、おおよそ理解を超えた速度で転がり進んでいます。その証拠に、この総大会の部会でトーマス・S・モンソン大館長は4つの新しい神殿の建築を発表しました。1963年にモンソン大館長が使徒に召された時、儀式が行われていた神殿は世界で12でした。プロボシティセンター神殿の封建に伴い、現在150の神殿で儀式が行われています。そして現在、今日発表された神殿が封建されると154になります。私たちが喜ぶ理由がここにあります。180年前のちょうど今日、1836年4月3日にカードランド神殿でジョセフ・スミスとオリバー・カードルに壮大な事件が開かれました。それはカードランド神殿の封建のちょうど1週間後のことでした。この事件の中で主が神殿の教団の手すりの上に立っておられました。救い主は次のように宣言なさいました。私のすべての民の心を喜ばせなさい。彼らは心を尽くして私の名のためにこの家を建てた人々である。見よ、私はこの家を受け入れた。そして私の名はここにあるであろう。私は憐れみをもってこの家で私のために私自身を表すであろう。この神聖な出来事の中で、エリアを含む古代の預言者たちが現れて、神殿の儀式に不可欠な鍵を授けました。私たちは今、エクアドルのキト、ジンバブエのハラレ、ブラジルのベレン、そしてペルーのリマの会員と宣教師たちがどれほどの喜びを味わっているのか、うすうす感じることができます。それはタイのバンコクで1年前に神殿の建設が発表された時に起きたことからわかるのです。当時、タイ伝道部の会長であったデビッド・シニア会長の奥様のシェリー・シニア姉妹は、モンソン大館長の神殿建設の発表を聞いた後、家族や友人に電子メールを送り、12時間の眠れぬ夜を、そして幸福の涙の尽きない時間を過ごしたと書いています。二人は伝道部会長補佐に夜の11時半に電話をかけ、この発表を知らせました。補佐たちはすべての宣教師に電話をしました。彼らの報告によれば、伝道部全体が真夜中に目を覚まし、ベッドの上で飛び上がって喜んだとのことでした。シニア姉妹は家族や友人たちにユーモアを交えてこう警告しました。宣教師管理部には行っちゃダメよ。タイの会員たちの霊的な反応の深さも同じように強いものでした。今日新しく発表された神殿の建設される地域に住む生徒たちも、同じように自分たちの心と家庭を霊的に備えてきたことでしょうし、タイにいたシニア姉妹は自分を教えさせるために、また時に姉妹たちに特別な手鏡をいくつか持っていました。その鏡には、神殿の絵と神殿の中に自分の姿を見るという言葉が刻印されていました。その鏡を覗き込むと、神殿の中にいる自分を見ることができました。シニア夫妻は求道者や会員に神殿にいる自分を思い浮かべ、神殿に参入するために生活を変え、その目標を達成するために霊的な備えをするようにと教えました。今朝、私は私たち一人一人が住む場所に関わらず、神殿の中の自分の姿を見るようにチャレンジします。モンソン大館長はこう述べています。 主の宮に入ってそこであなたを待っているすべての祝福を受けなければ教会が差し出すすべてを手に入れてはいないのです。教会員として受ける最も大切で最高の祝福は神の神殿で受けるこれらの祝福です。現代の世界は義に欠けていますが、私たちは聖なる時代に生きています。預言者たちは愛と願いを込めて何世紀もの間この時代のことを書き続けました。預言者ジョセフ・スミスは旧約聖書のオバディヤ書と新約聖書のペテロの第一の手紙から死者のためのバプテスマが備えられ私たちがシオンの山の救い手となるという神の大いなる目的を理解していました。主はこの民を豊かにされ目的の達成に必要なものや預言者の導きを備えられ聖者と死者の両方のために神殿の責任を大きく果たせるようにしてくださいました。イエス・キリストの福音が回復されたおかげで私たちは人生の目的ご自身の子どもたちのために備えられた御父の救いの計画救い主の贖いの犠牲そして天の組織において中心となる家族の役割について理解しています。神殿の数が増え科学技術が進歩しているおかげで先祖のために家族歴史を進める神聖な責任を果たす上で現代は歴史上最も祝福された時代となっています。特に私は作品を作成したり先祖を見つけ出したり神殿でバプテスマや確認を受けたりしている忠実な青少年のことを嬉しく思います。皆さんは文字通りシオンの山の救い手として予言されたものの一人なのです。神殿のためにどう備えればよいでしょうか。私たちは義と清めが神殿に入る備えとして不可欠であることを知っています。教義と聖句第97章にはこう書かれています。また私の民が主の名によって私に一つの家を建てそれが汚されないように何であろうと清くない者がそこに入るのを許さなければ私の栄光はその上にとどまるであろう。1891年までは神殿の神聖さを守るために大官庁が全ての神殿推薦状に署名をしていました。その責任はその後ビショップやステーク会長に委任されました。教会の会員たちが神殿推薦状にふさわしい生活を送ることは私たちの大きな望みです。神殿を遠く離れた到達できそうもない目標だと考えないでください。ビショップの助けを受けながらふさわしくなろうと決意して完全に組を悔い改めるならば大抵の会員は比較的短期間で義に関わる全ての条件を満たすことができます。その条件には自分自身を許すことや不完全さや罪のために自分には神聖な神殿に入る資格などないと考えないようにすることも含まれます。救い主の贖罪は神のすべての子供のために行われました。主の贖いの犠牲は真に悔い改めるすべての人のために正義の要求を満たします。聖典ではそのことを実に美しく描写しています。たとえあなた方の罪が火のようであっても雪のように白くなるのだ。私はもはやその罪を思わない。義の原則に従って生活すれば皆さんと皆さんの家族に幸福と達成感と平安がもたらされると私は断言します。会員たちは成人も青少年も神殿推薦状発行のための質問に答えることで自分のふさわしさを自分で吟味します。必要不可欠な条件は父なる神とその御子イエス・キリストと主の福音が回復されたことに対する証を深めることそして聖霊からもたらされる導きや恵みを経験することです。神殿の祝福はとどまることがありません。神殿の大事の祝福は聖霊に関わる儀式にあります。福音の計画とは聖霊に関わることでありそれには神と神聖な誓約を交わして守ることが含まれます。聖者のためのこうした儀式と誓約はバプテスマと確認の儀式を除いて全て神殿の中で執行されます。死者のための救いの儀式や誓約は全て例外なく神殿の中で執行されます。ブリガム・ヤングはこう教えました。人類家族の救いのために主がおできになることで主の方でないがしろにされたものは何もありません。救いのために成し得ることは人の子らが行うべきことを除いて全て救い主によりまた救い主の技の中で達成されました。 教会の指導者がステークやワード、定員会、補助組織、伝道部などを組織するのは、教会堂やその他の建物の中においてです。主が永遠の家族を組織されるのは、神殿においてのみです。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って、自分の罪を真に悔い改めた人が、主の聖なる宮の中で主から完全に受け入れられていただけることは明らかです。ご存知のように神は人を偏り見ない方なのです。神殿の美しさの中で私がこよなく愛することの一つは、神殿参入者の間にはいかなる形であれ貧富や階級地位の差がないことです。神の前では皆が平等なのです。皆清く義にかなった民であることを示す白い衣に身を包みます。愛にあふれた天の御父のふさわしい息子娘になりたいという心の望みを持って皆隣り合って座ります。少し考えてみてください。世界中で聖なる神殿において得られる神聖な儀式と制約により、男女は神の身元に帰り、また家族として永遠に一つとなることができるのです。それが行われる美しい聖なる結び固めの部屋は、神殿にふさわしい全ての会員に開かれています。制約を交わした後で向かい合うように設置された神殿の鏡の中にいる自分たちの姿を見ることができます。神殿の鏡は互いにどこまでも反対側の鏡を映し、そこに映っているものは永遠に続くように見えます。その鏡を見ていると、両親や祖父母、そして過ぎ去ったあらゆる世代に心を向けることができます。その神聖な制約が自分たちと後に続くあらゆる世代とを結びつけることに気づきます。この実に意義深い事柄は、神殿の中の自分の姿を見ることから始まるのです。ハワード・ W ・ハンター大官庁はこう勧告しています。カートランド神殿奉献の素晴らしい祈りの中で語られた荘厳な教えについて黒く考えてください。ジョセフ・スミスはこの祈りを啓示を通して与えられたと述べています。この祈りは今もなお個人、家族、一個の民として私たちの上に成就し続けています。神殿において行使する神権を主より授けられているからです。私たちは教義と制約の第109章をよく研究し、ハンター大官庁の言う主の宮を教会員であることの崇高な象徴として確立するという勧告に従うべきです。神殿はまた避難の場所、感謝を捧げる場所、教えと理解の場所、また地上の神の王国に関する全てのことが存在する場所でもあります。混乱している世界にあって、神殿は私の生涯を通じて安らぎと平安の場所となっています。世の患いを離れ神聖な場所にいられるのは実に素晴らしいことです。神殿、家族歴史の探求に携わっているときに、神殿の中で聖霊から促しや印象を受けることがよくあります。神殿の中では時々私たちと向こう側にいる人々を隔てる幕が非常に薄くなります。シオンの山の救い手として努力をするときに助けが与えられるのです。現在名誉中央幹部であるある兄弟の奥様が、数年前中央アメリカのある神殿の結び固めの部屋で永遠の制約を受けるために参入してきた父親と母親と子どもたちの手助けをしていました。その部屋には神殿の鏡があります。儀式を終えた彼らが鏡を見ていたとき、彼女は部屋にいない人の顔が鏡の中に映っていることに気づきました。母親に尋ねると、亡くなった娘が一人いて、この世の肉体をまとってはその場にいることはできないことが分かりました。亡くなった娘は代理人を通して神聖な儀式に加わっていたのです。神殿では幕の向こう側からも助けがあることを決して過小評価してはなりません。すべての人が神殿の資格を得るために必要な変化を遂げることができるよう私たちが心から望んでいます。自分の生活を祈りを持って振り返り、御霊の導きを求め、どのように神殿に備えればよいかビショップに相談してください。モンソン大官庁はこう言っています。神殿に参入するふさわしさを身につけること以上に大切な目標はありません。私はアイリン官庁に同行してフィジースバ神殿の再奉献に出席する特権に良くしました。それは特別で神聖な機会でした。アイリン官庁の勇気と力強い霊的な影響力とにより、記録に残っている限り南半球で最悪と言われたサイクロンにもかかわらず再奉献は進められました。青少年や宣教師、会員たちは物理的にも霊的にも守りを受けました。主の御手があったことは明らかでした。 フィジースバ神殿の再奉献式は嵐からの避けどころとなりました。人生の嵐を経験するときに私たちはしばしば主の御手が永遠の守りを与えてくださるのを目撃します。2000年6月18日に行われたフィジースバ神殿の最初の奉献式も異例なものでした。神殿が完成に近づいた頃、国会議員たちが反乱軍の一部により人質になりました。スバの繁華街では略奪と放火が横行し、軍は戒厳令を敷きました。地域会長だった私はフィジーの4人のステーク会長を伴ってクイーンエリザベスの兵舎にいた軍の指導者に会いました。奉献式について説明すると、彼らは協力的でしたが、ヒンクレー大艦長の安全が守れるか心配であると言いました。彼らの提案は、低組織のような屋外での行事は行わず、奉献式を小規模にするというものでした。神殿の外にいる人々が暴行の標的に なりかねないことを懸念していたのです。ヒンクレー大艦長は小規模の奉献式を一度だけ行うことを承認しました。危険な状況のため、新しい神殿会長会と少数の地元の指導者以外には誰も招待されませんでした。神殿を奉献するときには必ず低組織も行います。イエス・キリストのが隅の頭にしてあり、この教会は主の教会だからです。私たちが実際に低組織のために外に出ていたときに、教会員でない人や子どもたちやメディア関係者の人はいませんでした。後にヒンクレー大艦長は救いについてこう語っています。過去、現在、未来において主は比類なきお方です。神がその愛される恩子という賜物をくださったことに感謝します。そして恩子は私たちが生きられるようにご自分の命を与えてくださいました。主は私たちの信仰を主の教会の揺るぎない隅の頭石です。兄弟姉妹の皆さん、私たち一人一人が救い主を敬い、必要な変化を遂げて主の聖なる神殿の中にいる自分の姿を見ることができますように。そうするなら、主の聖なる目的を果たし、自分自身と自分の家族を備えて、主と教会が現世から永遠にわたって与えることのできるあらゆる祝福に預かることができるのです。救い主が生きておられることを確かに証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝します。この部会の最後の話者は大官庁会第二顧問のティーター・ F ・ウークトドルフ館長です。ウークトドルフ館長のお話の後、聖歌隊が力強き主よを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは中央若い女性会長会第一顧問のキャロル・ F ・マッコンキー姉妹です。ウークトドルフ館長。
Thank you, President Monson, for these wonderful...
モンソン大会長、本当に素晴らしい、神殿の発表ありがとうございます。教会にとって本当にたくさんの素晴らしい祝福だろうと思います。そのような国々の人たちに対しては本当に素晴らしい神殿になることだろうと思います。愛する兄弟姉妹の皆さん、今でも頭から離れない子どもの頃の記憶は、遠くから鳴り響く空襲警報の音で始まります。その音が聞こえるたびに目が覚めます。まもなく別の音が聞こえてきます。プロペラがカタカタブンブンうなる音がかすかに聞こえたかと思うと、次第に音が大きくなり、ついに空が震えます。子供の私たちは母から何回も教わった通り、準備しておいた袋をつかみ、丘を駆け上がって防空壕に向かいました。真っ暗な夜を急いで走っていると、爆撃機が照準を定めるための緑や白の照明弾が空から降ってきます。おかしな話ですが、みんなはこの照明弾をクリスマスツリーと呼んでいました。私は4歳の時にこの目で戦争を見ました。私の家族の住まいからさほど遠くないところにドレスデンという町がありました。そこに暮らしていた人たちは私が見た光景を何千回と目撃したことでしょう。何千トンもの爆弾による大規模な空襲の火災はドレスデンの街中に広がり、その結果街の 90% 以上が破壊され、瓦礫と灰以外はほとんど何も残りませんでした。かつて宝石箱と呼ばれていたこの街はあっという間に失われてしまいました。ドイツ人の作家エーリヒ・ケストナーはこの破壊についてこのように書いています。千年の年月を経て築き上げられた美しさは一夜にして跡形もなくなった。子供の頃の私は母国の人たちが始めた戦争による破壊を乗り越えられるなどとは想像もできませんでした。自分の周りの世界には希望も将来も全くないように見えました。昨年私はドレスデンを訪れる機会を得ました。戦争から70年経ったドレスデンは再び美しい宝石箱の街に戻っていました。荒廃の跡は一掃され、街は復興し、以前よりもさらに良い状態に姿を変えていました。訪問中、私は美しいルーテル教会の聖母教会の建物フラウエンキルヘを目にしました。もともと1700年代に建てられたこの教会はドレスデンの光り輝く宝物の一つでしたが、戦争により瓦礫の山と化しました。何年もそのままの状態でしたが、やがてフラウエンキルヘが再建されることになりました。破壊された教会の石を集めて整理し、可能であれば再建に使いました。今日外壁にはやけどの跡のような焦げた石が点在します。このやけどの跡はこの建物にまつわる戦争の歴史を思い出させるだけでなく、希望の象徴となっています。灰から新たな人生を作り出すことのできる人の能力の壮大な象徴です。ドレスデンの歴史について深く考え、かつて完全に破壊されたものを元通りにした人々の想像力と決意に驚嘆を覚えた私は、精霊の心地よい働きかけを感じました。確かに人が廃墟や瓦礫や破壊された町の残骸を使って 天に向かってそびえる荘厳な建造物を再建できるとすれば、全能の御父が道からそれもがき迷い出た神の子らを元に戻す大きな力をお持ちでないはずがないと思ったのです。人生がどれほど台無しになってしまったように見えても問題ではありません。私たちの罪がいかに火のようであっても、いかに苦々しい思いを抱えていても、どれほど寂しさや孤独、心の痛みを感じていても問題ではありません。希望のない人、失意のうちに生きている人、信頼を裏切った人、誠実さを捨ててしまった人、あるいは神に背いて離れた人であっても再建してもらうことができます。ごくわずかな滅びの子を除いて、破壊がひどいために立て直すことができない人生などないのです。福音の良い知らせはこうです。愛に満ちた天の御父が備えられた永遠の幸福の計画のために、またイエス・キリストの無限の犠牲を通して私たちは堕落した状態からあがなわれて、清さを取り戻すことができるだけでなく、人の想像を超えた永遠の命を受け継ぐものとなり、言葉では言い表せない神の栄光を受けることができます。
救い主
が地上での務めを果たしておられる間、当時の宗教上の指導者は、彼らが罪人とレッテルを貼った人々と過ごされるイエスを非難しました。おそらく彼らの目には、イエスが罪にあたる行いを許容し、さらには見逃しているように映ったのでしょう。彼らは、罪人を悔い改めに導く最善の方法は、罪人を非難し、嘲笑し、恥をかかせることだと思い込んでいたのかもしれません。救い主はパリサイ人と律法学者の思いを見抜き、一つの物語を話されました。あなた方のうち100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら、99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せるであろう。何世紀にもわたり、この例え話は従来次のように解釈されてきました。すなわち、迷い出た羊を連れ戻すために行動を起こすよう、そして迷い出た人に手を差し伸べ、迷い出た羊を連れ戻すために行動を起こす、手を差し伸べるように招いている例え話であると解釈されてきたのです。確かにそれも適切ですが、それだけではないように思えます。イエスの最も重要な目的は、良い羊飼いの技について教えることであったと考えられないでしょうか。道を逸れた子供に対する神の愛を証ししておられるとは考えられないでしょうか。救い主がお伝えになりたかったメッセージは、神は道に迷っている人々に完全に気づかれていて、彼らを探し手を差し伸べ救助されるということではないでしょうか。そうであれば、この神の助けをいただく資格を得るために、羊は何をしなければならないのでしょうか。羊は自分の座標を計算するために複雑な六分儀の使い方を知らなければならないのでしょうか。自分の位置を特定するために GPS を使える必要があるのでしょうか。助けを求めるためのアプリを作る専門技師がいなければならないのでしょうか。羊は良い羊飼いに救助に来てもらうために保証人の承認を得なければならないのでしょうか。いいえ、決してそんなことはありません。羊が神の救助を受けるにふさわしい理由は、単に良い羊飼いに愛されているからです。私にとって迷い出た羊の例え話は、すべての聖文の中で最も希望に満ちた文章です。私たちの救い主である良い羊飼いは、皆さんをご存知で愛しておられます。皆さんが道に迷った時にはそのことをご存知ですし、皆さんがどこにいるかもご存知です。 皆さんの深い悲しみや声にならない願い、恐れ、涙もご存知です。どのように道から迷い出たか、つまり自分の誤った選択のためであろうと、自分の力の及ばない状況のためであろうと関係ありません。大切なことは、皆さんが神の子供であるということです。神はご自分の子供である皆さんを愛しておられるのです。天の御父は皆さんを愛しておられるので、皆さんを探し出してくださいます。喜んで皆さんをご自分の肩に乗せて家に連れ帰り、私と一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、とおっしゃるでしょう。私たちは何をしなければならないでしょうか。でも、こんなうまい話があるだろうかと思っている人がいるかもしれません。確かに、ただ救助を待っているだけでは不十分です。愛に満ちた天の御父は、すべての子供が身元に戻ることを望んでおられますが、無理やり天に連れて帰られることはありません。私たちの意思に反して救助されることはないのです。では私たちは何をしなければならないのでしょうか。主の招きはシンプルです。私に帰りなさい。私のもとに来なさい。これが救助されたいと望んでいることを主に示す方法です。少々信仰が必要ですが、落胆しないでください。今信仰を奮い起こすことができないなら、まずは希望を持ちましょう。神の存在を知っていると言えないならば、神の存在に希望を持ってください。信じようとする望みを持つだけでも始めるには十分です。次にその希望に基づいて行動し、天の御父と心を通わせます。すると神は皆さんに愛を注ぎ、救助の技と心の変化が始まるでしょう。時が経つにつれ、生活の中で主の御手を認識し、主の愛を感じるようになるでしょう。信仰を持って一歩ずつ歩むときに、主の光の中を歩み、主の道に従いたいという望みが増すことでしょう。この信仰の歩みを従順と呼びます。今日、この言葉はあまり人気のある言葉ではありません。しかし従順は、イエス・キリストの福音の大切な概念です。なぜなら、私たちはキリストの贖罪により、全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われうることを知っているからです。信仰が増すにつれ、忠実さも増さなければなりません。先ほど引用したドレスデンの破壊を嘆いたドイツ人の作家はこのような言葉を記しています。エスギフトニクトスデクスアウセルマンツツェス。火の境の言語を話さない皆さんのために通訳すると、こうです。行わなければ何の益もないという意味です。皆さんも私も霊的な事柄についてとても雄弁に語ることがあるかもしれません。宗教的なテーマについて鋭い知的な解釈をして人々を感動させるかもしれません。あるいは宗教や天の夢について熱狂的に語るかもしれません。しかし信仰により自分の生活の仕方が変わらないならば、つまり日々の選択が自分の信条に影響されたものでないならば、その宗教は虚しく、その信仰は死んだものであるとは言わないまでも、決して良い状態とは言えず、やがて死んでしまう危険をはらんでいます。従順は信仰の生命線です。私たちは従順を通して光を自分自身に取り入れるのです。しかし私たちは従順を誤解していると思うことがあります。目的を達成するための手段としてではなく、従順それ自体を目的として捉えることがあるのです。あるいは愛する人を形作ろうとして、例えて言うならば、従順という名のハンマーで戒めという金床を強く打つことがあります。絶えず熱しながら続けざまに打ち、 さらに清く神聖なものに作り上げようとするのです。確かに悔い改めるように強く命じられることはあります。このような方法でしか悔い改められない人がいるのも事実です。しかし神の戒めに従う理由を説明してくれる別の比喩があるのではないでしょうか。従順とは魂を折り曲げねじり強く打って私たちを変えることではなく、私たちが自分の本来の姿を見つけ出すためのプロセスなのではないでしょうか。私たちは全能の神によって作られました。神は天の御父であられます。私たちは文字通り神の霊の子供です。私たちは極めて尊く高純度に精錬された上質の素材でできており、そのため私たちはその内部に神性を構成する要素を持っているのです。しかしこの地上において私たちの思いや行いは堕落した清くない不純なものに妨げられます。この世界の塵と汚れが私たち自身を汚し、自分たちの聖徳権と目的を認識し思い出すのを阻んでしまいます。しかしそのすべてをもってしても私たちが本来何者であるかを変えることはできません。私たちに本来備わっている基本的な神性は残ります。そして私たちが心を愛する救い主に向け弟子としての道に足を踏み出した途端、奇跡的なことが起こります。神の愛が心にあふれ真理の光で思いが満たされ、罪を犯す望みが消え始め、これ以上暗闇の中をありきたくなくなるのです。従順を罰としてではなく神聖な行く末に至る自由を得るための道として捉えるようになります。次第にこの地上の破壊や塵制約は剥がれ落ち、やがて私たちのうちにある天なるものとしての永遠の霊が現れ、善良な輝きが私たちの性質となります。皆さんは救助されるにふさわしい人たちです。愛する兄弟の皆さん、姉妹の皆さん、神は私たちが何者であるかを知っておられると証しします。私たちを救助するにふさわしいものとして見ておられるのです。人生が台無しになってしまったと感じている人や罪を犯した人、恐れや怒り悲しみを感じたり疑いに苦しんでいる人がいるかもしれません。しかし良い羊飼いが迷い出た羊を探し出すように、皆さんが心を世の救い主に向けるならば、主は皆さんを見つけてくださいます。主は皆さんを救助してくださいます。主は皆さんを抱き上げてご自分の肩に乗せてくださいます。主は皆さんを家に連れ帰ってくださるでしょう。瓦礫と荒廃の跡を人の手で美しい礼拝所に変えることができるならば、愛に満ちた天の御父は私たちを立て直すことがおできになり、そうしてくださると確信することができます。主の計画は私たちを以前の姿よりもはるかに優れ、私たちの想像をはるかに超えたものに立て替えることです。弟子としての道を信仰を持って一歩ずつ歩むときに、私たちは成長して永遠の栄光をまとった存在となり、無限の喜びを得るのです。私たちはそのようになるよう作られました。このことを証しし、へりくだって祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちはこの部会の終わりに感謝し、また神様からの御霊に感謝します。今日私たちがメッセージを選ばれた使徒から聞くことができたこと、聖言者、預言者、聖言者、啓示者から聞くことができたことに感謝します。私たちの愛するモンソン大官庁からお話を伺えたことに感謝します。心から感謝します。天のお父様、私たちはここで受けた導きを心に留め、そして深く感じ行動を取ることができますように祝福してください。そして私たちは忠実に戒めを守ることができますように、私たちのは正しくあり戒めを守ることができますように、私たちはこれらに心から感謝します。天のお父様、天のお父様の名をあがめます。また御子をあがめます。私たちを清めてくれる、また私たちに力づけてくださる食材に感謝します。へりくだりイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference.
第100松井聖徒イエスキリスト教会第186回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。